本日は少し難しい言葉から入りたいと思います。修法の要約のところにも記しましたが、ちょっと難しい漢字で感情法という言葉があります。感情法とは習字技法の一つと言われます。使徒言行録をずっと読み進む中で何度か申し上げてきている、この古代ギリシャ、ローマ世界の中で大変重んぜられた学問分野に習字学というのがあったことを伝えております。修学旅行の修に辞書の辞ですけれども、この習字というのは言葉をいかに効果的に使って適切かつ美しく表現することができるかということを追い求めていく学問、言語技術と言われます。レトリックとも言われますが、その中の一つがこの感情法というのです。でこれはです、直接的な表現にをあえて取らずに、言いたいことの逆の意味のことを持ち出して、それを否定して強い肯定の意味を表す。わざと違う反対の意味のことを言って、でそれは違うんだと否定することによって、元の肯定する意味をもっと強く相手にアピールする、訴えようとする、そういう、一種の技法であります。今日のところでパウロはアグリッパ王に弁明していく中で、改めて王の名前を呼びかけて、この技法を用い効果的にメッセージを伝えようとしております。アグリッパ王よと呼びかけていくわけでありますが、そこには大勢の人たちが一緒にいながら、あえてパウロは我と汝という向き合う関係にこの王を引き戻していこうとするわけです。自分を第三者的に棚の上に上げて話を聞くことをある意味ではさせない、引き込んでいく呼びかけとも言えます。パウロは前回のところで自らの戒心を明かししましたが、それは復活の生ける主イエスから福音を伝え、キリストを明かしするようにという使命、召しを受けたのだという主張でありました。今日の冒頭のこういう次第でと言っておりますのは、その使命、召しを受けたことを天から示されたことと言い直しまして、その召しに背くことはしてこなかったというわけであります。その召しに背くことはしてこなかった、背くという否定的なことをしてこなかったと言ってまた否定する。否定の否定で肯定なんです。こういう仕方で、要は自分はこの天からの召しに従順に従ってきましたということを要は言いたいわけであります。自分は主の福音を明かしする使命、召しに従って生きてきているのですと強く主張していると言ってよいのです。そしてアグリッパ王に、これまで自分が改心した直後のダマスコというシリアの都から始まり、 エルサレムに戻って、さらにはユダヤの全土、異邦人にまで、すべての人に示されたこのキリストを証しすることをきちんと成してきました。伝えてきました。そして今あなたにも申し上げますと、いわばやはりここも婉曲に、遠回しに言っているに等しいのであります。王よ、どうぞ悔い改めて神に立ち返るように、悔い改めにふさわしい技を行うようにと招いているのです。アグリッパ王もユダヤ人の王様ですから、神様のことは当然自分たちの信仰宗教として持っているわけで、今さら悔い改める者にも信じているんだと俺は言い張ろうと思えば言えるわけです。しかし主イエスキリストのあの十字架と復活の前に立たせられたものとして、形だけの信仰、口先だけの信仰、そういうものにそういう欺瞞を抱えている、自らを検証し悔い改めて、やはり神に立ち返る必要があるのではないか。これまで同胞ユダヤ人に語ってきたのと少しも変わらずに、この最高権力者であるアグリッパ王にもパウロは遠慮することなくそのことを述べ、同時に招いていると言えるのであります。何度も申し上げてますが、もはやもうこれは弁明などではなくて積極的な主張であり、招きとなっている言葉であります。今裁判がこうなされてきている中で、裁判そのものはもうローマ皇帝の方へと法的には移っているわけですけれども、改めてここでもう一度パウロは争点あるいは論点整理をし直すのであります。一部のユダヤ人たちによるパウロ殺害の企てがなされてきているわけですが、その根本原因は福音にある。特に福音の中の復活に対する反発によるものだとパウロはここで絞り込むわけです。表現的には今までのパウロを訴えている事柄の、いわば表面的にはパウロが律法と神殿をないがしろにしてそういうことを教えている、あるいはエルサレム神殿に異邦人であるギリシャ人を連れ込んできて神殿を汚したという、この2点が挙げられていました。しかしそれらはどちらもいわばでっち上げであって、何の論証も証明もできないで来ていることがすでに明らかになっているわけであります。今改めてアグリッパ王にこの騒動の一番根っこにある根本原因が何であるかを示そうとしているわけです。パウロをここまでして何としても殺そうとする憎悪の原因、それは主イエスの復活を彼が福音として語っているからであります。復活というものは本来誰にとっても自分の手に余ることであります。2000年前だって、現代の私どもだって復活というものは自分の理解力や知恵や能力でこれを消化し、自分のこのお腹にストンと落とし込むことなどできないものであります。いわば誰にとっても 復活は自分の手に余ることであります。理解も納得も証明も何もできない。つまりそれは自分の側でコントロールできないものであります。前にパウロはファリサイ派の一員であって、イエス様と出会う前から復活のことは信じていると申し上げました。でもその時点で彼が考えていた復活というのは、彼の理解力の中で消化できる復活ですよ。それはもっと踏み込んで言うならば、彼が律法をこれだけきちんと守ったということに対する神からの報酬としての復活ということを彼の中ではおそらく考えていたと思われるのです。ところが、罪人として十字架に死んだナザレのイエスが復活した、その復活に救いがあるなどというパウロが言う復活は、キリストに出会う前のパウロにとっても全く納得いくものでもなければ、理解できるものでもなく、かえって自分の築いてきたこれまでの律法を守ってきたキャリアをバカにされ、否定される思いになったわけであります。復活というのは、自分で消化し、自分で納得し、自分でコントロールできないもの。どこまでも自分を中心に置いて、自分に関わる事柄を自分が掌握しようとする、いわば支配欲求とでも言うべきものが、おそらく誰にでもあると思うのです。それは、作り主なる神様のをですね、この世界や自分の世界、生活の中心から追いやることになる。神に背く罪というものは、あからさまに私は神様なんか信じないっていう、まあ、言い張ることも、そう言ってもいいですけれども、神に背く罪というものは、実は自分をすべての中心に置いて、本当は中心にいるはずの神様を脇へ追いやって、自分が世界の中心にある玉座に上がり込んで座り込むと言えるのです。前に何度かお話ししてますが、エデンの園の物語、いくつかいろんな角度でエデンの園の物語はこう見ることができる、非常に面白い深い話なんですが、しかし今日の関連で言うならば、あのいわば禁断の好みのある場所が問題なんです。園の中央にある木なんです。そこにある木にの実を取ってはいけないというのは、その実を取るということは、園の中央、中心に踏み込んでいくということなんです。世界の中心に自分が立っていくということなんです。園の中心にずかずかと入り込んで、そこにある木、この実を、禁断の好みを我が物のように食らう。あのエデンの園の物語というのは、まさしく神を脇へ追いやっていく人間の罪の姿を象徴的によく表しているのであります。しかし、その罪に陥る人間の実態はどうであるか。自己中心でありながら、実は頼みとならない自己に、己自身に、どこかで気がつきながらも、 それを打ち消す幻想にしがみついているのではないだろうか。私どもは上手に幻想を作るのではないでしょうか。自分のキャリアや自分の能力や自分の経験値、そういうものをもとにして世界の中心に自分が居座っていることのを是としていく、これでいいんだとしていく幻想であります。でもそれがいかに脆いものであるか、儚いものであるか、うすうす気づいていながらそれを検証することもできずにしがみついてしまう。だから自分のキャリアや能力を誇るわけです。しがみつきの一つの姿です。福音というものは、そして復活の出来事というものは、それは幻想なんだということを明らかにしてしまう、暴いてしまうものであって、そのことを感じ取り、無自覚な恐怖の中でそれを何としても排除しようとして憎悪を燃やす。パウロへの排斥運動、彼の殺害の企て、その真相はそこにあると言えるのではないだろうか。パウロ殺害の企てによる命の危険から、神の助けを得て今日にまで至りました。パウロはアグリッパ王に改めて言います。それはもう自分の力や能力によるものでは断じてありえない。奇跡としか言いようがない数々。そしてその神の助けの中で、今まで小さいものにも大きいものにも証言をしながら、自分は固く立ってきたのだというのです。小さいものにも、大きいものにも。これは身分や、あるいは貧富や、さまざまな大小が全部含まれていると言ってよいでしょう。能力も。でも、小さいものにも大きいものにも、それは相手が誰であれ、同じことを語ってきたということであります。相手によって語ることを変えたりはしないんです。福音そのものを語り続けていく。実はこれ案外簡単ではないんです。皆さん礼拝で毎週こうやって説教を聞きながら、ああいつもの先生のあのイエス様の十字架と復活の話でシャンシャンとおしまいになるんだなと思われるかもしれない。お決まりの言葉になっているとお感じになるかもしれない。でも福音そのものをその時のその御言葉にきちんと立って語っていくというのは実は簡単ではないんです。そこには誘惑がつきまとうのです。聞いてくれている相手のためだという言い訳をしながら、肝心要の福音の核になるところをぼやかしてしまったりする。よくキリスト教学校の礼拝席を頼まれていくんですが、キリスト教の知識やこの常識や何もよく分かってない学生たち相手に、一発勝負でわずか5分から10分ぐらいの説教でしなしちゃいけないって時にですね、その福音の全部を語るわけにはとてもいかないわけです。かといって社会問題や世の中の いろんな話を引っ張ってきて、学生たちの関心を引いて、で、聖書の神様、愛の神様でシャンシャンって終わらせる。もしそれやったら、何のためにイエス様は十字架にかかったのか、キリスト教がなぜ十字架を掲げているのか、なぜイースターを祝うのか、そこにつながっていかないことになりかねない。学校で呼ばれて説教するというのは実は非常に悩むし難しい。かといって短い時間でいかにも教会でしか通用しない言葉だけで話してもちんぷんかんぷん、届きもしない。もう本当に学生たちに届く言葉で、しかしきちんと大事なことを短く言い抜いていく、福音を福音として語っていくということが求められてくるわけで、実はものすごくハードルが高いんです。キリスト教学校の先生方本当に大変だと思います。あるいは子供に話すときに、子供たちはまだ十分社会性も育ってない、よく知識もないから、子供に分かる話をしましょうって。でもそこで福音が福音として語られているかどうか、あるいは身分が高い人の前で話をするときに、なんか一生懸命かっこつけて、いかにもいろんなことをお勉強してきましたということが分かるような仕方で、箔のつく話をしようとするような、馬鹿げた、この誠に馬鹿げたかっこつけが起きてしまう誘惑が起こるんです。知識人相手に話をするときはどうでしょうか。博学な知識人、自分よりもいろんな文学、芸術、哲学、経済、政治、ありとあらゆるものを知っている人たちに向かって、どこか自分がコンプレックスを抱きながら語ろうとしてしまうときにはですね、やっぱり同じことをしてしまうんです。福音そのものにきちんと的を絞って、そこをちゃんと語っていくというところから枝葉の方に向いていってしまうのです。そういう誘惑や落とし穴が結構あるんです。黙示録の最後のところにもありますけれども、御言葉、福音の言葉に何も足さない、何も削らないという基本形をこのパウロは守ってきたと言っているわけです。ここでも最初に紹介したこの難しい感情法と言われる技法がやっぱり使われている。それ以外のことは何一つ私は語っていないのです。それ以外のことっていうふうに他のことを削っては何も語っていません。つまりそれだけしか語ってないと言えば済むだけのことなんですけれども、それ以外のことは何一つ語っていません。福音だけを自分は語ってきたんだと強調するわけです。語り伝えてきたのは旧約聖書に記されている預言の成就であったという実現、預言者たちとモーセが起こるであろうと告げてきたこと、それが主イエス・キリストによって実現成就したのだと告げてきたというのです。福音というものは何か新しいことを主張することではなくて、神の約束の言葉である預言の成就なのだと主張しているわけです。このことは21世紀の現代の教会の私どもにとっても この分厚い旧約聖書の必然性というものを改めて自覚させられるのです。旧約の長い歴史を通して予言されてきた神様の救いのご計画が、主イエス・キリストにおいてついに成就したのだということ。それはユダヤ人という枠組みを超えて、すべての人にもたらされる救いであったのだと。でもその救いを知るためには、そのご計画そのものである旧約聖書まできちんと持ってないといけないわけです。私どもにとっても、旧約聖書は聖書としてなくてはならないものであるのだということを改めてここに示されるわけです。最後に、23節の言葉に注目したいと思います。23節の今日の言葉は、日本語のこの翻訳では訳されてないんですけれども、実はここに2つ同じ言葉で文章が重ねられているんです。それは、もし何々ならば、こうこうこう、もし何々ならば、こうこうこう、という、もし何々ならばという、この小さな言葉が頭に来て、二つの似たような文章がセットになっているんです。そこを少しぎこちない言葉になりますけれども、直訳するとこうなります。もし救い主が苦しみを受けることになるということと、もし救い主が死者の中からの最初の復活したものであるということが本当であるならば、それこそが民にも異邦人にも光を告げ知らせることになるのだというのです。もし救い主が苦しみを受けることと、もし救い主が死人の中からの最初の復活したものとなるというこの2点が本当ならば、それがどの人間にとってもどの人にとっても光になる、これが福音だって言ってるんです。一つ目は私どものいつもの言葉で言うならば十字架の贖い、二つ目は復活の勝利ということができるでしょう。この二点が揃って光となる。ここにキリスト、すなわち救い主についての根本的な考え方が、人間が自然的に発想する救い主とは全く次元が異なっていることを示されるのであります。私ども人間が普通に考えることができる救い主は、いわば完全懲悪の英雄であります。ヒーローであります。悪者をやっつけてくれる。特別な能力を有していて、悪者たちが成敗されて、そして平和な世界が作り上げられる。そういうヒーローが救い主だと、そう考えるわけです。その考えに立つならば、そのヒーローである救い主が苦しみを甘んじて受けるなどということはありえない。もしそんなことであるならば、もうそれはヒーローではない。悪に対する敗北でしかない。救い主とはもはや言えないということになるわけです。しかし、預言者たちが告げていた救い主は、苦しみを受ける救い主だというのです。これは普通に考えたらおかしな話なわけです。キリスト教ってなんか変だよね。言われてもしょうがないんです。だってキリスト教が信じている救い主って苦しみを受ける救い主なんですから。 何のための苦しみか。これ教会用語ですけど、贖いのためです。それは神の義、正しさが貫かれるため、貫徹されるためでありました。罪というものは裁きをきちんと受けて初めてなくなるものであります。消しゴムで消してなく消えるわけではない。裁きを受けて初めてなくなる。そのことを聖書ではイエス様もいろんな例えの中で、この借金の例えとか金貸しの例えとか、教えていますけど、言うなればこの収支の帳尻がちゃんと合う、これが正しいということなんです。バランスシートの右と左がちゃんと合っている、これが正しいということなんです。贖いというのは自分ではない他の誰かが自分の身代わりになって裁きを受けてくれて、そのゆえにもう裁かれないで済む、そういう許しをいただくということであります。救い主が十字架に苦しんで死ぬのも、それほどに重大な背きの罪があるということ、贖いによって人を救うのが救い主なのだというのが最初のポイントです。そして二つ目が、救い主は死者の中からの復活の最初のものとなるということです。一箇所引用しますが、ロマ書の6章23節に、罪の支払う報酬は死である、しかし神の賜物は私たちの主イエス・キリストによる永遠の命なのですとあります。これはもう暗記しててもいい言葉だと思うのです。罪の支払う報酬は死である。重い言葉です。しかしと来る。しかし神の賜物は、賜物というのは賜り物です。ギフト、頂戴するものです。しかし神の賜物は私たちの主イエス・キリストによる永遠の命なのです。人は死が解決しない限り罪も残っていることになる。その罪の縛りと罪の支配の中に死んでも置かれ続けることになるのです。救い主が死者の中からの復活の最初のもの、初歩となる。それは罪の報酬としての死に対する勝利であるからであります。改めて福音とは、十字架の贖いと復活の勝利、この2点が中核にあるわけです。これがあって、その周りにいろんな、もっと福音の豊かなものがこう加わってくるわけです。この福音こそ光だという、暗闇を照らし出し私どもに見えるようにしてくださるわけです。一体何が見えてくるか、許されてある自分が見えてくるんです。生かされている自分が見えてくるんです。使命をいただいている自分が見えてくるのです。それはさまざまな試練や困難や苦しみの中にも、 根底から自分が許され支えられてあるのだという安心があるということです。光は自分の不信仰をも明らかにあらわにもするわけでありますが、それにもはるかに勝る十字架の許しと愛が私どもを根底から支えているんだということを見えるようにしてくれる。慈しみ深い主イエスは過去の人ではなく復活し、今自分に最も近く伴いたもうことを見出させてくださる。そういう光だ。信仰薄き弱き者であるが、そんな私どもをどこまでも許し抜いて愛し抜いてくださる父なる神様を見出させる。そして天の御国へと続く道を見出すのであります。我は道なりと仰せになった主が、私どもの足の下から私どもを支えてくださる。このお方を見出し、御国への道を歩めと、悔い改めて神に立ち返れ、悔い改めにふさわしい行いをしなさいという命令形の言葉は、この方を見出しなさい、この方による御国への道をあなたは歩みなさい、なぜならばあなたにはそれが可能だからだということであります。